本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章の1節から4節まで。新約聖書のマタイの福音書6章1節から4節までをお読みいたします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今日はこのところから教科先生より隠れた施しをと題してメッセージをしていただきます。
おはようございます。マタイの福音書、特に三章の説教のところを見てまいりおりますが、今日からこの六章に入ってまいりました。この六章では特に信仰生活、あるいはそのような宗教、当時の人々の宗教生活のあり方についてイエス・キリストが具体的に語られたところでもあります。いくつか見てまいりますが、一つはこの人に見せるための善行、良い行いということがあります。六章の一節において、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいとあります。人に見せるために人々の前で良い行いをですね、あえてしないように気をつけなさいというわけです。ここでは人に見せるための良い行い、善行について語られていますが、私たちは時として悪いことや、あるいは悪い行いについてはそれを隠そうとします。ですが結局は隠していたその悪事がやがて暴露されることになるわけですが、それでも隠そうとします。ですがその一方で、自分が成した良いこと、あるいは良いことをした場合には、何とかそれを人に見せたい、人から見られたい、称賛されたい、褒められたい、見せびらかしたい、そんな思いになるところがあります。ですから何か自分が良いことをしているのに誰もそれに気づいてくれなかったりすると、少々がっかりしてしまうこともあります。そんな私たちにキリストは非常に厳しく語るわけですけれども、まずこの六章の一節では、この六章に記されている当時の人々の信仰生活における良い行い、善行ということが取り上げられます。当時はそのような信仰生活、あるいは宗教生活を支える三本柱としての、善行が、良い行いがありました。三本柱、すなわちそれは人々に施しをすること、そして神に祈ること、そして三つ目は断食をすることということでした。この六章の一節の善行というのは、その三つの特にですね、施しについて触れているわけです。施しは、隣人との人間関係の中で表されることになります。祈りは神との関係においてなされるでしょうし、断食は死に自分自身との関係において行われるわけですね。その中でも特に施しは、人々にはですね、大切なこととして見られていました。 ですからイエス・キリストは6章において施し、祈り、断食について一つ一つ取り上げて語ります。もちろんこれらのことをキリストは否定したりしなくてもいいよと言われたわけでは決してないわけです。キリストが問題としたのは、また非難しているのは、これらの正しい良い行いを間違った動機でそのことをなしているからが問題だったわけです。確かにさまざまな良い行いをなすにおいてもですね、この見えるところは同じように見えても、その隠れた心の中の動機はどうなのかとなります。その動機が不純であったり、あるいは問題とされたりするわけです。まあ、私たちがなす良い行い、善行の動機はどうなのかと問われるところでもあります。当時は使徒に見せるための善行ということがありましたが、特に次には使徒に見せるための施しということがあります。良い行い中のですね、施し、祈り、断食があったわけですが、施しということでした。イエス・キリストが語られたのは、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父が父からの報いを受けられませんとあります。まあ、そのところで施しをするとき、また偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのですと、この六章のところにおいて語っております。当時の律法学者やあるいはパリサイ人たちは、施しは良い行いの中でも最も重要なこと、まあ、最も神聖な義務とこう考えたわけですね。施しをするということは正しい生活をすることであると同じと考えました。また施しをすることは救いを受けるに値すること、また過去のすべての罪を清めることのできるものであるとさえ教えたわけです。当時の文書はこんなふうなことを語ります。施しは黄金を罪に勝る、施しは人を死より救い、すべての罪を清める、まあ、そのような文書が当時の中に残っているわけです。また考えたわけですが、施しという良い技に励むことで天にそれこそ功徳が積まれ、最後の審判の時には地上で犯した罪の量、そして良い行いで蓄えた、まあ、功徳、そういったものを天秤にかける、そしてより重い方にある人は正しいとされ、ある人は反対に裁かれる、そんなふうにも考えていたわけですね。ですから自分のなした悪い行いと、そして施しなどのことをですね、天秤にかけて、どちらが重いかによって裁きが決まるというわけです。でもそれは明らかに聖書に反することであったわけです。聖書が語るのは、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちはキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためですというのは、内なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですと、聖書、特にガラテヤ書2章において語っています。ですから人は何か律法を行うこと、守ること、良い行いをなして、それを功徳のようにして積み上げることによって救われるものではない、イエス・キリストを信じる信仰によるんだということをはっきりと語るわけです。ですからそのこととは違っていたわけですね。当時は貧しい人々を助けるための施しが街道や、あるいは大通りや、 あるいはさまざまな人々が集まるところにおいてなされていました。そして多額のですね、施しをした人には名誉のある席が設けられたりしたといいます。ですがそのことはますます、人々の名誉欲をですね、刺激することにもなったわけです。すなわち多くの人々は人に褒められたくて、認められたくて、この六章の一節で語られたように人々に見せるための施しを一生懸命するわけです。だから人々はやはり施しをする時には人々の目につきやすいところで、私はこれをしていますと本当に見せびらかすわけですね。それがキリストの目に映った当時の人々の姿でした。そのようなことは私たちの周りでもまた多くあります。捧げられたその金額によってですね、大きさの違う石碑があったり、あるいは刻まれた石が並べられたりもします。ですが教会においては全く違うわけですね。施しはこの隣人への愛からなされるものでもあるわけです。聖書はそのことを語ります。ところが人々の施しは愛、憐れみによるものではなくて、自分の名誉やあるいは人々に褒められたくてしている、そんなものであったわけです。ですからキリストはここで彼らのことを偽善者と呼んでいます。偽善者、厳しい言葉でもあります。偽善者ということはもともとは役者とか俳優、そんな意味を持っていました。ですから彼らは本当の自分は隠しておいて、自分はいかにも良い人、憐れみ深い人、愛にあふれた人の役を演じているというわけです。そこまで言われると私たちは他人事ではなく、本当に同じ偽善者となり得るところもあります。そしてキリストはそのような人々に言われます。第一には、彼らはすでに自分の報いを受けているというわけです。六章の一節において、彼らはすでに自分の報いを受けているのですとはっきりあります。この受け取っているという言葉は、全額の支払いを受け取ったときに語られる言葉でした。ですからそのような人々からの称賛やそれだけを求める人々は、彼らはすでに、それらをすでに受け取っている、全部受け取っているというわけです。彼らの求めていたものは、この人々からの称賛であり名誉であり、そのような褒め言葉であったわけですが、その多額の施しをすることによって、人々からのそういったものを彼らはすでに受け取っているというわけですね。確かに名前が刻まれたりすればそうなのかもしれません。そしてもう一つのことが言われますが、でも彼らは神からの報いを今度は受けられないと言います。六章において、天におられるあなた方の父からの報いを受けられませんとあります。確かに彼らは求めていた人々からのこの称賛や褒め言葉を得ていたけれどもというわけです。肝心の神からの報いを受けていない、受けることができない、その偽りのゆえにそれができないんだというわけです。ある仲介者はこんなふうな言葉を残していますが、その通りでもあると思うんですが、こんな言葉でした。もしあなたのただ一つの目的がこの世の報酬を得ることであれば、確かにその報酬を得ることはできる。しかしそれ以上に神だけが与える報酬を期待してはならない。一時的な報酬を得て永遠の報酬を失う人は霊的な近視眼である。確かにそうなんだと思わされます。ですからこの御言葉は、私たちのなす良い技、良い行いについておいてですね、その動機が何であるかを問われています。人に褒められること、評価されること、 称賛されることを求めての施しなのか、それとも愛や憐れみのゆえであり、神からの報いを受けることのできる施しなのかと、あるいは善行なのかと問われます。そして三つ目には、この隠れた施しとあります。イエス・キリストが語られていますが、この六章ですけれども、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためですとあります。このところにおいて、隠れたところでの良き施しについて言うわけです。よく知られている御言葉があります。3節の、あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいとあります。どういう意味なんだろうかなとなります。面白い言葉でもあるわけですが、右手でする施しを左手に知らせるなというわけです。まあ、これは自分のしている良き技について、たとえ親しい者に対してであっても、まあ、誇り知らせるなということでした。右手と左手はいつも対になっています。左右の手のように本当に近いものであり、親しいものであるわけですが、その左手と右手が本当に近く親しいように、それと同じように、たとえ親しいものに対してでも、あえて知らせるなというわけです。そしてそれは4節で、あなたの施しが隠れたところにあるようにするためだとあります。施しをはじめとして、良い行いは自分の思いを別にして、一旦人に知られるとどんどん広まり、人の口に上り、褒め言葉となってもいきます。今日は特にそのようなことがたちまち広がったりもします。でもそれを求めるのではなくて、隠れた施し、良い行いであるようにというわけです。もちろんだからといってですね、何が何でも人に知られないように、どこまで行ってもこっそりとしてですね、意固地になってでも隠さなければならないのかとなると、決してそうではないわけですね。その動機が偽善者たちのようであってはならないということであったわけです。このような言葉があります。誠の施しとは、受ける者が施した人を知らず、施す者は受ける人を知らない場合である。まあ、そんなことがこの聖書の言葉から、まあ、語る人もあります。誠の施しは、受ける者が施した人を知らず、施す者は受ける人を知らない場合である。まあ、確かにそうなんだなと思わされます。そしてこのような隠れた施しですが、それに対しては人からの称賛ではなく、神が報いてくださるというわけです。この6章の4節で、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあります。隠れたことのすべてをご存知の神があなたに報いてくださるというわけです。隠れたところでのことを見ておられる父なる神と言われます。これはかくれんぼということではありませんが、この言葉は、神は人々に見せるためのものではない、良い行いも、あるいは隠れた悪しき行いも、あるいは隠れた良き技も悪しき技も、すべて神はご存知である、見ておられるということでした。まあ、私たちは頭隠して尻隠さずとある言葉もありますが、自分が見えなければ人の目からも隠れているように感じるわけですが、そうではないというわけですね。神は確かに私たちのこの目では見えませんが、でも 私たちのことをすべて見ておられ、すべてご存知であるというわけです。聖書の中では、詩編においてこんな言葉があります。主よ、あなたは私を探り、知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知りにいておられます。とあります。私の思いを読み取られます。とあります。そのすべてを見ておられる神があなたに必ず報いてくださるというわけです。聖書が語る報いは、例えばこの功徳があり、その功徳を積むことで救われるということではなく、あるいは新興宗教のように商売繁盛、家内安全といったそれらご利益でもない。キリストが語られる報いは、本当に偽善者たちが求める地上的な栄誉や名誉ではないというわけです。それはキリストが再臨されて、すべてのものを裁かれるとき、新しい世になるときに神からそれこそ与えられる賜物でもあるわけです。終末的な報いということでもあります。もし報いをこの地上でのものだけと考えるならば、人はおそらく施しても、良い行いもしても、すぐに報われなかったということで失望してしまうこともあります。報いられなかったとぼやくこともあるかもしれません。ですがこの世においては、神の目から見て本当にさまざまな祝福あるいは恵みという形で与えられておりますし、やがての裁きの日においても豊かな報いを受けることになるわけです。こうして改めて私たちの行う良い技、それをどのような思いで成しているのかと問われます。人に見せるため、人々からの称賛を得るため、良い人と思われるためなんだろうか、それとも隠れたことを見ておられる父なる神の前において行い、そしてやがての時神から豊かな報いを受ける、そのような技なのかと問われるところがあります。改めてクリスチャンの信仰者の良き技、特に良き施しということについて語られております。次回はまた隠れた祈りについても語られます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にその良き働きをなす、良き技をなすことにおいても、人々から目を思い、人々から褒められたい、評価されたい、そればかりを求めてしまうものでありますけれども、すべてをご存知の、すべてを見ておられる神からお褒めの言葉をいただき、神からの報いを受けるような技を成していくことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の本当にそれぞれの働きを心から感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。